サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
元師匠の美咲と、
デザイナーの田田と、
ウェブトゥーンの編集をしている林です。
どうしたんですか
言葉に力がないですよ。
なんで、もうめちゃくちゃバッドバイブスなんですよ
なんかあったんですか？
詳しく言わないけどね、なんかずっとある、
ずっとある、いろんなものが折り重なって、
そう、
急になんかあったとかじゃなくて、積み重なった何かが、
積み重なってますね、
削れていってるわけだ。
そうそう、職場の雰囲気もなんか悪なってるしなんかうまいこといかんしで、なんかやる気、そうね、やる気がないを、っていうよりも本当無気力に満ち溢れてる感じ、うおーって感じで、無気力にいかん、まあ、っていう感じなんですわ。
はい、今回はね、そんな林さんの、やる気が出るような、漫画を僕らが提案するっていうね、そういう回を、
はい、
やりたいなと思います。
頼んます
ミミズックのおじいちゃんです。
あ、そうですね、
あ、まあ、そういうことだよね。
そうですね、はい、
3回前ぐらいのね、はい、で、まあ、改めて今回はですね、雑談会ということで、バッドバイブスな林さんのやる気が出るようになる、そういう漫画を提案する回という感じでやっていきたいと思います。そもそも人のやる気を出すってどういうことなのか、
いやー、だいぶ根本的な、
これ極めて難しい、
難しいですね、
本当に。
はい、でね、僕やっぱりまずは、インターネットで検索しました、モチベーションが上がる、スペース漫画
あ、大事ですね、
大事、
そうすると結構出てくんだよね。でこれマジで今結構こういうリスト化して、まあ、例えばそれで、
なるほどね、
アフィリエイトにするとか、そういうことをやってんのね、あらゆるジャンルで、
はいはい、
で例えばだけど、厳選絶対にやる気が出る漫画おすすめランキングとかね、
ランキング化されているの
そうなんだよ、
それは1位とか気になりますね、
はい、で仕事のモチベーションが上がらない時に読んでほしい漫画10選、とか、モチベーション上げたい時に読んでほしい漫画5選、これがもうずらーっていっぱい並んでんの、
ね、選べますね、
はい、でじゃあどういう作品が提案されてるのか、うん、
はいはい、
でこれ結構被りもあるんですけど、
そうなんですね、で
思いもよらないものもあって、うんうんうん、で単純に俺が読んでないから分かんないものもあるんだけど、うん、例えばブロンソン作池上良一がサンクチュアリ、
サンクチュアリ、
俺これ読んでないんだけど、そういう漫画なん、
どうだろう、
野望は持ちたくないかも、
まあね、
なるほどね。あとはカッピーさんの左利きの絵、うん、でこれカッピー原作、ニフニさん漫画っていう形でね、リメイクもされてて、そちらがね、結構売れてもいるんじゃないかと思うけど、とかあと小山中也宇宙兄弟、
あ、
石塚新一ブルージャイアント、
あ、ジャズなんでしたっけ、
そうそうそうそうそう、しかも眠陽子午前3時の無法地帯、俺これ読んでないんだけど、
あ、でもタイトル聞いたことあるけど、
そんな、なんかね、これパチンコのなんかこう、そういうなんかデザインかなんかやってる会社の話かなんかしない、全然思いもよらなかったんで、へえって思っちゃった。それから大場つぐみ作小畑武史が爆漫、これなんかいいんじゃないですか、漫画編集者の話も出てくるし、
いや、ちょっとなんか爆漫キラキラしすぎるから、
ね、なるほどね、
かすげえやつらのすげえ話だから、ね、こんな、なんか末端からしたらもうなんかエベレストの話されてもねっていう
だいぶなんかやさぐれ感がちょっと
漫画の天才2人組がみたいな感じで
そうそうそうそうそうそう、まあ、子供の頃からね、同級生でみたいな、まあ、でもこんなことを言われた時にどうやってやり出したらいいのみたいな
スーパーサイナ道みたいな、
まあ、話も出てくるわけだよね。ちょっとまだ続けるよ、はいはい、関や鉄次バンビーノ、曽田雅人めぐみの大吾、竹富健二鈴木先生、雪村誠プラネテス、岡崎真理サプリ、海の地下3月のライオン、原作伊坂幸太郎、漫画大須賀めぐみ、魔王をジューブナイルリミックスでいいのかなこれ、とかね、あと新海秀夫ソウルキャッチャーズとかね、もう知らない漫画も結構出てくると思うんですけど、最後のはジャンプでやったから嬉しいですけど、
なるほどね、
はい、ということでね、いろんな漫画が提案されていたりしております。
勉強なる
そうだよね、うん、あ、まあ、そしてだから本当そもそも、ま、やる気が出る、ね、漫画やる、どうやってやる気出すのか、ポジティブな作品、単純にそういうのとかさ、 何がよみたいな、その
どういうこと。そんなでもヒアリング大事だったり
する。シャブみたいな感じ。
ただ私たちは今回ヒアリングなしで、
あ、そうね、あ
の、
確かに、
もう手駒を用意してきてるので、
ね、そうですね、
はい、でも
疲労がポートなくなるみたいな、はい、
なんかさっきでもランキングけって思ったんですけど、で
も
一瞬ね、だからそんなみたいな思ったけど、左利きの絵は確かになって
る。あ、なるほどね、
面白いし、
そっ
かそっか、熱いよなーって、意外と
熱いのがいいんだ。
いや、でもなんかあれはなんか、でもなんか仕事、そうだろ、仕事、
あれも天才の話でもあるけどな、
主人公凡人だからいいんだよな。
あ、
天才ばっかで、
でも秀才だぜ。
確かにな、
能力すげえ高い。
あ、でもな、左利きがいればな、好き。なんか、あの、昔パワハラの上司がいたっていう記憶と合致するか、主人
公個人的な部分で、
ね、まあだからそういうので言ってさ、やっぱ自分と同じような境遇みたいなものが提示されてるのも結構重要な気がするよね。
なるほどね。
うん、でそれで思ったのはやっぱりまずは編集とかさ、漫画作りの話だから、うんうん、あのその時俺が思ったのは、宮崎勝原作吉本浩二作がブラックジャック創作秘話、手塚治虫の仕事場からとかね、うんうん、いいかなとか、あとは松田直子重版出題、うん、土田正樹編集王とか、うん、この辺はなんかこうちょっとネガティブな言葉を前橋さん言ってたからな、
う
ん、
ああそう、
あ、言ってたっけ、
言ってたっけ、あれ、
まぶしすぎるわみたいな、
そうそう、重版
出題、重版出題もそう、まぶしすぎて、
つい最近完結したんだよね。
そうですね、
あの見事に通ってたっていう感じで、はい、僕は読んでますけど、ね、
なるほどね、
まあ、なんか豆知識として重版出題って、うん、あの韓国でドラマ化してるんですよ、リメイクドラマ、ね、ただウェブトゥンなんですよ、それが。
さすが
で、重版っていう概念がないから、
あ、どうすんの、
なんかそのウェブトゥーンの世界に変わってるんだ。
そう、ウェブトゥーン会社に、
あ、
その柔道家の子が行くみたいな、
そ
オリンピックは諦めた、でもそこは一緒なんですよ。でもなんかあんま人気なかったらしいんですけど、今日のウェブトゥーンってタイトルだった、だったと思います。確かアマゾンとかで見れるんじゃないかな。でもなんか そういうのも今展開してるんですよ。
面白い面白い、
これ豆など
うやってた。
なるほどね、はい、まあ、あとはね、逆に全く違う境界の話をするっていうのも
そっちの方がいいかも。
あ、そうなん、あ、そうなん。
左利きのエレンはほら、広告業界の話だったり、
うん、あ、そうだね。だからさ、なんかこう、今日もしかしたら誰か持ってきてたらごめんねって感じだけど、うん、柘植義晴の無能の人で石売る話とかね。
好きですね。
読んだことないかも。
あ、本当、うん、いい作品ですか。
いや、なんか元気が出るかどうか知りませんがね。
ダウナーだ
ね。そういう両方もね、あるかもしれない。
まあ、あとは現実と無関係な高等向けの話とかさ、
うん、
あとは無我の境地みたいなのでさ、例えばメビウスの B 砂漠の40日間とかさ、
チャクラが開く系の漫画
とか、
仕事やめない、大丈夫、なんか違う方向、
違う方向に可能性もある、う
ん、はい、まあね、そんなことをちょっと思ったんですけど、うん、まあ、どうなんだろうね、
うん、
まあ、であとちなみにサンデー漫画クラブでも僕ら150ぐらいやってますからね、いろんな作品を取り上げていて、うん、モチベーション上がりそうな漫画っていうことでいうと、エピソード32の稲垣理一郎原作、池上隆一作がトリリオン系ね、
あ、
まあ、まさに林さんから出てきたもの、
だいぶアッパーの漫画でした
ね。アッパーな、確かにな、
そうね、はい、あとは漫画ってことで言うと、エピソード51と109の松本太陽東京日頃、これ林さんっていうね、編集者が出てます、ね、
スーパー編集者、
そう、スーパーわへこんわ
はい、あとはね、エピソード68、ソン・アラム、テグの夜、ソウルの夜ね。
あ、
これも林さんだったかな。
いい漫画でしたね。
推薦、どうだっけ、違った、
林さんだった、あ、俺か。
そうだよ。で、私がめっちゃ好きって言った
の。あ、そうか、そうだったか。はい、ですね。それから、あとは75の松木一家さん、日本三国。これ俺が大好きなんでね。
でも日本三国は確かに、元気出ますよね。
出るよね。
いいよね。出る、出る、出る。
なんかこう、正論ビシッと言うとか、かっこいいよね。まあ、3巻まで出
てて、ね、かなんかその、なんつうかね、義がある人が成功する話っていいよね。
いいよね。
義がある。
ほんとほんと。
助け立ちいたすって感じじゃん。
それが漫画だよ。
ジャスティスも重要よね。
うん、そうだね、
あと、クソ野郎をぶっ倒すっていうのもいいよね。ほんとに。なんか。
このクソ野郎、この後どうなってひどい目に遭うか、
ね。そう。
黒い欲望も必要だよね。
そう。
そうですね、
最高の1話、
まあ、あと日本三国もうちょっとだけ言っとくとエピソード112の吉本浩二さん、ルーザーズ、
うん、
日本初の週刊青年漫画誌の誕生とかね、
うん、
漫画が元気だった頃の話とかっていいんじゃないですか、 あとエピソード119、原作カルロゼン、漫画福田育美、明日どっちか分かんないけど、ああの敵と今日のアクションね、これ林さんだ
った、明日敵ね、明日敵、
明日敵、はい、そしてエピソード120、水上聡さんの水上聡の漫画作動、これは俺の提案だったけど、これもね、うん、漫画っていうことだから、はい、っていうのとかもあるよっていう話をね、うん、ちょっとまずしておきたいと思うんですけど、
ね、
はい、
どんな考え方がある
ね、え、どうですか、どうしたら元気
が出る元気が出る天才林の元気が出る漫画
今絶妙にモノマネをしてくれてる太郎さんが
映らないけど
首を回しながら、
うん、今の話聞いたらなんとなくなんか無能の人ちょっと読んでみようかなって、
そっち側じゃん、
マジで
一緒
マジで、
うん、そうか、今アマゾンで、うん、
早速
文庫とか普通にね、うん、あの買えると思うし、あと全集とかも出たかもしれないね、ここ数年でね、
知る方面
で、はい、知る方面で、
でとりあえず今回ね、僕らが勝手にあの林さんこれ読んだらいいんじゃないっていうのを持ってきたんですけど、うんうん、誰からいきますか、
誰今こう、ね、みんなで構えながら、
うん、毎回そうですけど
原さんはこの後にまだあるんですか、
どういうことですか、あ、今のは僕の提案じゃないからね、うん、すごい雷の音が、
まあれで私の未来を象徴して、
いやいやもういいよ、バッドバイブスバッドバイブスになってますけど、
ね、あの一冊持ってきました、
はい、本当ですか、
はい、今のは僕の提案ではないです、
はいはい、
じゃあ私から行かせてもらっていいですか、
美咲さんから、
ですね、ちなみにここで私たち何の打ち合わせもしておらず、
何もしてない、
はい、で今、はい、あの持ってきたものをみんな今机の上に出そうとしております、
はいはいはい、見ちゃ面白くないしねっつって、じゃん、
サンクチュアリです。
すごい、
まさかの、
すごい。
ゴッドアングル、サンクチュアリ。
はい、
あ、しかもなんか帯とかさ、
新装版が出ました。
あ、そうなんだ、
はい、サンクチュアリ新装版が出ました。ということで、志村翔先生原作、池上良一先生作画のサンクチュアリです。
俺読んでないけど、
意外なの来ましたね。
本当だ、
はい、これは2人主人公の方がいて、はい、1人は表で政治家1年生を目指すっていう人、うん、もう一人は裏稼業に入っていく、実はその二人は幼い頃から、うん、苦境を越えてきたという絆があり、じゃんけんをしてお前は表、うん、俺は裏から日本変えてこうぜ、うん、作っていこうぜ、
じゃんけん
だ、そこポイントなんですよ、はい、っていうのを書く作品なんです、でこれが1990年が確か連載で95年に終わってたかなと思うんですけれども、それくらいの時期なんですね、なのでもうなんていうかぐいぐい世の中登っていくみたいな時に、あ、はいはい、書かれた物語っていうのを、うん、あると思います、
うんうんうんうん、
でお話としては日本の政治政界を舞台にしつつ、うん、政界表は政界、裏は裏稼業の世界をそれぞれに工作しながら日本をこう変えていくみたいなところを描く、うん、ものすごいエンターテインメントなんです、はい、ただこのエンタメの書きっぷりが本当に当時の90年代の、
はいはいはい、
昭和ですよね、はいはいはい、90年代って昭和、
平成、80、いやでも
90年代くらいのなんかこう感じを感じてるので、当時はもしかしたらちょっとやっぱり生々しさとか、うん、なんか時代感みたいなのがあったかもしれないです、
うん、
でただ私はだいぶ後になって読んだので、うんうんうん、もはやこう一周回って、うん、なんか生々しさが消えた、うん、なんていうかエンターテインメント性だけが残っているというふうに私は感じました、
トリリオンゲーム
そうなんです、そうもっとなんていうか時代を感じる感じの、もうあらゆる感じの、書き方がそういう時代を踏まえた、うん、当時のっていう感じなんですけれども、それでも、あるのがなんて言うんでしょう、派手な、
うん、
そうくるみたいな物語がぐるぐる変わっていく、
うん、はったりがね、
そうですね、うん、面白さで、うん、そこに乗ってくる池上先生のとにかくかっこいい、う
ん、男、
もうそのとにかくビかっこいい
色気ムンムンの男
はね、本当にそう
なんですよ、
本当かっこいいんですよ、で、まあ、間違いのない絵ですよ、どれを撮ってみ、コマの1個撮ってみても、ね、倒れるとこ描いてみても間違いのない絵、うん、はい、そういうかっこよさけれんみのあり方みたいなのが混ざって、かつエンタメとして世の中変えていこうぜみたいな荒唐無稽さも含んでやっていく構成とかもあって、そこに来る時々ドンってくるキメの池上先生の絵にこうキメなセリフバンみたいな、そういう原作と作画が合わさった力みたいなのをサンクチュアリーに感じて、今読んでも私は面白いと思います。
ただ
これなんか割とビジネス系の方とかが、うん、なんていうかその、ね、世の中作っていく、うん、あの若くから作っていくための、うん、心のこう支えみたいに思う方もいらっしゃるみたいなんですけど、私はどっちかって言ったらもっとエンタメ的な面白さで思っているので、うん、このグイグイエンタメで、うん、実はあの世界情勢とかも踏まえているのでちょっと重いテーマも入るんですよ、はい、でそういうところをあのエンタメ、その裏稼業とかっていうエンタメとして書き切ったり、正解っていうところの書き切ったりするあたりがどうだろうか、人によって乗れるか乗れないかわからないけど面白いと私は思ってます。
これ結構長いの？
割と長いですが、はい、でもこういうサイズだと前ちょっとちっちゃいサイズので出てて、それが8巻かなくらいの、
うんうん、そんな感
じなの、789くらいであったので、そんなにものすごく長くない、密度は結構ありますが、
この新装版、
はい、
川島、キリン川島さんが、
でね、
今でも、ね、川島重版って言われるぐらい、川島さんが押したら重版されると今、
漫画の番組かなんかやってんじゃん。
もうされてますね。とね、
いう。オプラ・ウィンフリーみたいなことになってるんですね、
うん。言われております。いや、でもこれはなんかね、読まなきゃと思って読めてなかった本なので、ちょっと嬉しい。
はい、とにかく、ずぶとく生きようっていう気持ちになります。
なるほど、は
い。いろいろあるけれども、はい。
なるほどな、
でこれで仕事のモチベーションが上がるかどうか分かりませんが、はい、ずぶとく生きよう、
分かりました、大事、でも今の話には多分大事、ずぶとさ、
は
い、ありがとうございます、
は
い、
トリリオンゲームの時もそう思ったけどさ、うん、なんかこう当時すげえ超イケイケ の、
うん
あのまあ、90年代とか80年代とか、うん、その時にまあね、あのなんかこうなんだっけ池上さんとか、うん、あのやっぱ活躍してたわけじゃないですか、うん、そういうそれがさもう失われた30年とか言われるような時代に、うん、あのこうやってまた
ねギラギラした感じ
が、ね、そうそうそう、出てくるのはいいよね、
ギラギラしてます
そういうパラ読みしてるんですけど油乗ってんね、
すごいですよ、ギラギラ
男たちが油乗ってんね、
すげえサングラスだもん、
うん、すげえサングラスだね確かに
そうね、うん、濃いめのなんか元気が出る中華みたいなね、濃いめの味付け
だね、
そういう感じあるかもしれない、
はい、はい、あの実際林さんには読んでいただいて、ね、
そうですね、
そうですね、感想の方も、うん、ぜひぜひという感じですかね
はい、
は
い、
次はどう、多田さんいきますか、
じゃあ僕いきますか、
はい、
結構すみません、僕いつも推薦図書をサボってて、あれなんですけど、
まさか
難しいですね、本当に、でも今回もあのジャリンコ知恵参加言おうと思ったんですけど、そろそろ怒られるないろいろ考えたんですよ、
はい、
林さん筋肉マンが好きとか言ってますけど、これは戦えラーメンマンかなとか言って
確実に好きなところから
攻める、好きなところでも読んでるかもなみたいなね、いろいろ考えて全然もう思いつかなくて、まあ俺の漫画を読んでる量は少ないっていう問題もあるんですけど、ちょっとあの家にあった漫画2冊持ってきたんですよ、でどっちか好きなやつをっていう、これは読んでるような気もするんですけど、これ面白いですよね、
はいはいはい、あ、どうキロテやな、
ペネロプバジューの
キロテね、
うん、キロテっていう、まあ、歴史上のその何ですかね、女傑15人でみたいな、その何ですかね、女性の偉人の何ですか、豪快なって言い方は、うんうんうん、あれですけども、それぞれ何ですか、独自の生き方を貫いた女性の生き方を、なんかすごいかっこいい感じのおしゃれな感じの絵で、うんうん、なんていうんですかね、軽妙な感じで読ませるたちの、
うんうんうん、
これはすごくいい本だな
と、とってもいい本だと思う、もう続編がねもう一冊出て
るんですけど、出てますよね、緑っぽいやつ、
あのなんか続けて読まなきゃいけないものではないんで、
そうですね、
全然完結してるから、
で絵がすごくいいし、
読んでないですね、
あマジで、うんうん、それはすごくいいよな、
あ、じゃあそれをぜひおすすめ
もう一冊
もう一冊は、ね、もう一冊はこれはあったんですけど、大友克洋のさよならの日本
ってい
う漫画があるんですけど、これもなんだか知んないけどすごく好きな漫画で、なんていうか断るごとにこうなんとなく読み返しちゃう漫画で、なんていうんですかね、読み返した後にこうカラッと気持ちのいい、なんですかね、大陸の風が抜ける、あ、前いた林さんの曰くところの何でしたっけ、サンフランシスコの風
なんか言ってたね、
そういう感じのなんか抜けのいい気持ちのいい漫画ではあるんですよね、
いやもはやだから日本を捨てろと
さよなら日本だと、まあそういう気持ちも込めてかどうか分かんないですけど、そういう意味ではなんていうんですかね、結構なんか あの貧乏な空手家がニューヨークに行ってみたいな話とか、うん、まあいろんな話があるんだけど、なんか苦しいは苦しいなりに、なんかなんていうんですかね、気楽な感じの空気が漫画全編に漂ってて、はいはいはい、読んでるとすごいなんか楽しい気持ちになるっていうか、うん、感じの漫画で僕はすごく好きなんで、お友さんの中ではかなり好きな漫画かなと思ってる
んで、これでもなんかめっちゃ、うん、
年季入ってる、
年季入ってるってか、
そうそう、
なんていうかオリジナル版ってことですかね。
キャロテが割と最近で、うん、割と最近って言っても
2017とかじゃ
ないですか、ね、割と最近ですね、うん、言っていいです。
綺麗な状態。単行本出たのいつでしたっけ。
多分80年代結構最初の方じゃない。
82年。
82年だ
な。あ、早いですよね。でもまあうちに置いてあって、それで子供の時とか読んで、あ、この漫画すごく好きだなと思ってって、うん、何半かだよね、多分80何年、もう少し後に出てる。
そうですね、82が、第初版で、うん、85年にもう16刷りされて
ますね、
う
ん
う
ん、ああ出てますね、
すごい、
うん、まあだけど読んで、もうそれ以来なんかでもこだわるごとにちょいちょい読み返して、やっぱりなんてこっちの成長とともに読み味が変わっていく感じのこう深みのある漫画だなと思って、
うん、面白そう、
ということで、まあどっちかを選んでもらおうと思ったんですけど、
はい、
はい、林さん的にはどうでしょう。
でもさよなら日本かな、
あ本当、うん、じゃあよければさよなら日本、もし読んだことないのならば、
うん、今やね、あの大友さんの全集が出てるところだけど、
そうですね、
全集入ってんのかな、もう出てんのかな、ちょっと分かんないけど、ね、
まあいずれ入ると思います
けど、うん、
はい、選んだ理由としては、
ええ、
この
キロテ、
キロテはちょっと眩しそう、
うん、
今の話には。
そうです、ある意味その頑張って成功というか、
こんなに恵まれてない、なんかガッツで成功したのに、うん、私はって
それに比べて俺たち
は そこまででもないけどね。
そこまででもない
そこでもない
けどね、うん、でタイトルがさ、そのキュロテって書かれて副題なんだっけ、
世界の偉大な15人の女性たち
てかっていう風になってんだけど、ね、そもそも元のタイトルフランス語違うのよ、あのニュアンスが無効密な女たちっていう、
そういう感じ、
そうキュロテってそういうニュアンスなんで、だ
から今言った俺のその世界除血伝って言いましたけど、うん、そういう感じのなんか気持ちよさはありますね、うん、豪快だな、うん、こいつら、
そうそうそう、豪快だとか痛快だとかさ、
痛快
だ、ね、で女じゃないやつも入って、あ、ちゃちゃ、女じゃないやつっていうか、あのそれか、性別の転換をした人が入ってるのと、 そ、ね、
はい、
それからと、一番最初の話なんてヒゲ女の話だよ ね、
まあ、そうですね、はいはい、
ヒゲ生やした女の話だった、ええ、それぐらいなんで、すげえいい話だけどね。
そうですね、この話すごい好きです、
うん、
なんで、まあ、これも興味があったら後で、ね、読んでみてください。
私すごい迷ったのが、うん、キロテドゥは読んでます。
あ、読んでるの、へー、じゃあ一読まなきゃだね。キロテドゥもいいけどね。
キロテドゥはなんかあれ、これ読んだことあると思ったけど、さっきちょっと内容見て違うわと思ったけど、うん、これドゥってこれアンドゥトロワのドゥか、
うん、そうそうそう、分からんよ、
分かんなかった、
ドゥって言われて
ます。確かに確かに。じゃあまあ全く新しいっていう意味ではさよなら日本じゃないですか、うん、
ルーはなんか女ジャーナリストの話がかっこよかった、ね、
そうそうそうそうそう、うんうん、とかなんか
な、ね、
確かなんか女だらけの要領員みたいなのを作ったとかがいた、
あったわあったわ、
そうそうそう、
そうそう、レズビアンかなんか、
そうそうそう、
うん、
そうかそうか、
そうだね、はい、だフェミニズム文脈の中でもすごく重要な本の一つだ
けど、あ、そうでしょうね、
うん、いや本当そうだと思います、あ、そうか、ワンがあったんだな。それを知らなかった
です。なんでやねん、
あったんだよ。
そうですよね、あの前後がなくても別に何の違和感もないくらい本として単独で成立してるから、
成立してる、
あの1の後に2があるとも思わないし、2を確かに見ても1がなくても全然読めちゃう感じはありますね、う
ん
う
ん、それぞれ単独で ね、1話ですもんね。
1話トーベアンソンの話とかも入って
る、 あります、うんうん、トーベアンソンで、ね、また絵がすげえそっくりでいいんだよ、
いいよね。
この
トーベアンソンとか確かに
キャラクターもいい感じで好きなんですよね、うん、
ドゥも面白いので、ぜひキルテドゥの方も、うん、気になった人は 2冊ちょっと読んでみる、
そうです、
欲しいな、
はい、
そうですね、
全然読んでもあの重くないんで、
あ、そうそうそうそうそう、
うん、はい、それも本当そうですね、
はいはい、じゃあ僕はさよなら日本でお願いします、
は
い、
僕なんですけど、僕はねこれも読んでる可能性あるかなと思いつつ、ロビン西のマインドゲーム読んでる、
出ました、
あのね、映画は見てる、
あ、アニメの方ね、あ、じゃあ漫画は、
ね、
逆に俺アニメの方見てないけど、アニメも素晴らしいんだろうなと思いつつ、
素晴らしいです、
漫画も本当に素晴らしい、
ね、漫画は別で読んだ方がいい、
熱いけどね、
すごい、これ何版っていうんですか、
もともとね これちょっとそこの話すると、マインドゲームはもともとコミックアレっていう雑誌に載ったのよ。でそれマガジンハウスがやってた雑誌で、俺は全然記憶もないし読んでもいない。その1995年の1号から96年の3月号までに載って全3巻で出たんだって。それが一冊にまとまったのがそれで、で2004年に映画をやるのよ、アニメを。でその2004年にその飛鳥新社からその合本版が出られる。
なるほど。
で俺そのタイミングで初めて知って、読んだんだけど、で650ページもあります、
うん、厚いですね。
俺も出たって感じだった。
コロコロコミックかと思いました、今あの
本誌の方
で、ね、そうそうそう。
え、多田さん元のやつも知ってたの？
いや、あのネタとしては知っていて。
あ、そうなんだ。
ちゃんと読んだことがなくて。
あ、なるほどね。
うわーみたいな。
結構話題になったよね、出たと
し
てね。
出ました、ありました。まあこのね見た目ですしね、
う
ん、本もね。
あ、そうか、
本屋にこれが積んであって、うおーみたいな。
うん、で物語の舞台は大阪なんですよ、
はいはい、
で主人公は西なんですけど、ロビン西さんの西なのか分かんないですけど、
西君が
漫画家志望の青年なんですね。で、彼まだ若くてこれから大学に行きたいみたいな感じの、だから高校出たぐらいなのかちょっとよく分かんないけど、年齢設定は。で、ある日幼馴染で初恋の相手のミョンちゃん、
ミョン
ちゃんにと再会するんです。で再びなんかこう恋心が芽生えてしまうっていうかね、あのなんかそんな感じになるわけですよ。で、そのミョンちゃんと一緒にミョンちゃんの父親が経営している焼き鳥屋さんにまあ一緒に行くわけですよ。ところがその父親がろくでもないやつで、ヤクザから借金したりとかね、ヤクザの恋人を寝取るみたいなことを、そういうことをしたわけです。で、ヤクザから恨みを買って、なんかこう詰められるわけですよ、ヤクザが2人やってきてね、はいはい、そのドシュラバみたいなところに西くんやってきてその中で巻き込まれて、殺されるわけです
ひどい死に方、
ひどい死に方だよ
考えうる限り最悪の死に方をしますね。
で死んだ西くんはですね、まあ、天国みたいなところに行くわけですけど、そこで神様からもう君これで死ぬからみたいなこと言われて、そこでねなんかこうすがりついてもう一回やらせてくれみたいな、
はい、
そういう風になるわけですよ。で、神様があのなんか OK してくれてもう一回やり直せることになって、
その
本当になんかこうしょうもない姿になってるところからもう一回やり直しができるんですね、
はい、
でそこで彼はもう一回死んじゃったっていうのもあってね、なんかこううまく、挽回して、そのヤクザを殺すみたいなことをするわけですね
人生やり直し、
はい、人生やり直しで、その、ミョンちゃんとさらにお姉ちゃんのヤンちゃんがいるんですけど、これだからなんかこうあれなんですかね、朝鮮系とかそういう感じなんですかね、朝鮮系なんですかね、名前が。
あ、なるほど、ね、
ちょっと分かんなくて、
ね、全然そうも取れます、
うん、それでその2人を連れてねヤクザの車を奪ってで逃亡してきます、
うん、
まあ、映画で見てると分かってるかもしれないですけどね、
うんうん、
で、一個はヤクザに追われるわけですけど、大阪湾に飛び込むわけですね
で、そうですね、
その大阪湾に飛び込んだところで巨大なクジラに3人は飲み込まれてしまう。
聞いたことある話が、
うん、本当だよでそのクジラの体内で、まあ、ちょっとなんかこういろいろ冒険したりみたいなことがあるわけですけど、彼らにある年配の、おじいさんがね、
うん、
近づいてくると。彼はなんと30年間クジラの中で暮らしているわけですね、
絶対おじいさんじゃないです
、はいはい、で果たして、一個はクジラの中から、出ることができるのか、
うん、
再び平穏な生活を取り戻すことができるのかみたいなね、
うん、
そういう、物語になってるんですけど、一度死んだ人間の、ね、人生やり直しみたいな、
はいはい、
もう林さんも言ってみれば死んだも同然ですよ
もう抜け殻
そんなに
もうリセットしたつもりで、
はい、そういう意味でね、同じ境遇ということで、共感して読めるんじゃないかなっていうところと、それからとね、この冒険がマジデタラメなんですよ、
デタラメです、ね、
これ漫画としてはデタラメで最高なんで、
う
ん、
漫画の楽しさにあふれてます、
いや本当に最高な超ポジティブな漫画なんで
痛快漫画、
そういう意味では痛快さという意味でね、ぜひ今読んでおく価値があるのかなと。で、クジラの中でね、その西君が言うちょっといいセリフがあって、まあ、付箋貼ってありますけど、はい、ここを地獄とするも楽園とするも僕らのマインド次第っていうね、
あ
そういうちょっとね名言が結構入ってんのよ、
うんうんうん、
そういう意味でも最高なんで、漫画のね、
うん、
編集者としてちょっと今なんかこうダウン的なダウナーな気分になってるのかもしれませんけど、漫画やっぱ最高だなっていうね、
うん、
それを取り戻す意味でも
今クジラの中です。
そうですね、
本当だよ
そっか、
林さんのマインド次第だよ。
そうだね 文脈上はすごい納得しているそれは本当にそう
これね今でも古書価結構上がってて、
あ、そうなんですか、
電子あんのかな、ちょっと分かんないけど
検索しちゃおう、
4000円ぐらいになってなった、さっき俺見たら、まあ、たまたまねブックオフとかで見つけたら安いと思うけど、ですぐに検索でき
る、ね、そうだね、
ググった方がいいよ、
確かに
ロビンにしまいんで
確かに
これねやっぱアマゾンのあるあるで、
まあ、確かにその後出たとは聞いてないです、
ね、聞いてないよね、でもこれ結構10分かかったりしたんじゃないかなって想像するけど、
本当だ4000円ぐらいする、
あマジか、
そうなんだよね、全然貸しますんで、
う
ん、
ありがとうございます、
なんか三者三様なんかそれぞれ違うのが来た、
いやみんな渋ない結構
だからキュロテって可愛いの入れたい、
確かにそういうバランスを考えてますね
割とあのパンチの重いの
を、そう、ね、
あのダウンになってる人にはパンチの重いのをみんなぶつけてきましたね、
いやでも、いやでもさすが、さすがだと思いました、最近のそこら辺のやつじゃなくて、いやでも面白いな、なんか
っておきの、
うん、そうなんか絵面が面白かった、こう美咲さんがこう、
ま、
サンクチュアリーみたいな、
俺もビビりました、まさかのみたいな、
そうですか、いやあの私は全然あんまり下調べしなかったので、世の中にこんなに支持されているかで、まあ、もちろん、
ね、
名著なんですけれども、
う
ん、
はい、
そっか、俺も読んでみたいなサンクチュア
リー、ぜひぜひ、
じゃ 次、はい、次ですよ、
取り上げるサンクチュアリーを読む
そうそうそう、じゃなくて読み終わったら貸します、
あそうそう、関数があるのがね、めんどくせえなって思っちゃう、
関数がね、野望の王国とかと一緒に、
ね、そうですね、でも元気確かにな、でもなんか元気出そうなのサンクチュアリーな感じするな、
あそう、うん、
でメガマ、まあ、マインドゲームは、
うん、
映画すっごい好きだったんです
よ、あそうそう、だから知ってるからねすでにね、
割と最近見たんですけど、
あそうなの、
そうなんですよ、なんかおすすめされて見て、いやめっちゃおもろいなこれ、
なんか吉本のね、
そうなんですよ、
芸人がこうやって、
で今パラッと見たんですけどエンディング違うと思う、
あそう、
映画の方って ここいい、えここで終わりって感じのところで終わるんですよ、
あ
へえ、それの切れ味がすごくよいいから私は好きなんですけど、なんかその違いが多分あるっぽいんで、
うん、変えてるところが変わってると思います、
うん、あそうなんだ、
ちなみにマインドゲームの監督されてる方って最近だと犬王とかされた、
うん、そうですよ、
岩佐さんです
よ、奥付けにお名前ありません、
そうそうそうそうそう、なんかあのね、コメント寄せてんの、
あなるほどなるほど、じゃあもう当時からそういう風に作品になんていうか興味おありというか、
あまあ、実際その監督をしたっていうこと、
アニメはもう同時進行だった、
いやアニメが出た時にこの本が出たんですよね、
あなるほど、
うん、
同時
総画っていう意味で名前が書いてるんじゃないかな、クレジットされてるんじゃないかな、
なるほど、
なるほど、
いやでもね湯浅さんも次スコット・ピルグリムですからね、
アニメ、あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうあのなんか古本でしか手に入んない、うん、それはしょうがない、しかもだってビレッジさん潰
れ
そうです
よね、だから
ね、
そっか、そういう意味ではもう絶版中の絶版、
そっかそっか、
そうなん
だ、すごいね、三冊、
いや実写も面白いしね、スコット・ピルグリムは、
あまたね別の、
まだそんな売れてない頃のクリス・エヴァンスも出てくるし、うん、キャプテンアメリカも出て
ましたね、
なんかだから今回のアニメは、うん、あのその実写の人たち声当てるって、
えじゃああの双子も日本人の
あちょっとそれは知らない
けど結構なね豪華キャストになりますよね、
すごいな
って書いてた気がするな、
そっか、いやでもなんか人におすすめされると元気出るな
もうこれで解決みたいな、
ぜひぜひ
読んではいないけどみたいな、はい、あの実際ね林さんには読んでいただいて、
そうです、ね、
読んでいただいた暁には、まあ、本編でやるのもねあれなんで、
そうですね、
なんだっけオフトークとか、ね、
オフトーク的なやつで、
そうそう YouTube とかで、そういうのアップしたいなと思っております、
は
い、
果たして元気は出るのか
そうですね、あのまたなんていうか難しかった場合は手を返しなおかえ私たち頑張りましょう、
もう出ねえよ、
これじゃなかったんだなって
もっとヒアリングじゃしてくださいよ、
リサーチを重ねて大変だな、
はい、はい、そんな感じですかね、
はいはい、
今回は、バッドバイブスの林さんのやる気が出るようになる漫画を提案する雑談会を行いました、
うん、
次回なんですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか、
はい
元気になってる、
元
気になった、もう元気になった、
俺だ俺だ俺だ、
なんだ何をやるんだ、
あの林の推薦作品で、
はい、
あのなんとですね、なんとですね、
うん、
吉永文先生の新刊です、
はい、なるほど、
玉木と天音という一巻で完結している作品で、なんとですね、 ですね、16年ぶりの新作ということで、うん、
ですね、
みんな心して読むように
正座
正座して読むように
大丈夫かな、
うん、はい、私はやっぱじんわりやっぱ絵作品絵本を読ませてきました、押すって感じで
なるほど
ページを閉じました。あるそしてこれはみんなで読まねばってなんでありました
そうかそう
読ませていただきます。
はい、はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください、うん、チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
多田と
伊崎でした。
また次回お会いいたしましょう。
さよなら。
ではまた。